Dreams are born of human beings. 人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
こんばんは、東千鶴です。今週のゲストはフリーランスでお一人でラテンアメリカの映画を配給している女性、比嘉節子さんです。
よろしくお願いします。
先週までの比嘉さんの半生をまとめてみたいと思います。はしょってですね、日本で、関西外語大学を卒業しまして、当時はバブルだったんですが、就職試験に見事全部落ちまして、それからメキシコに行って、また日本に戻ってきて、ケニアに行って結婚生活を1年2年送りまして、日本に戻ってきてアングラ芝居をしながら通訳をして、映画に興味を持ち始めた。ものすごく端折りましたが大丈夫でしょうか。
それだけでよかったねっていう感じで、ありがとうございます。本当に
大丈夫です。報復絶倒の話がね、先週はありましたけれども、
先週は本当に
やっとこれで、ラテンアメリカの配給ということになるんですけれども、はい、お一人でっていうのが皆さん本当びっくりするんですよね、
はい、キューバの映画祭に行って、でその時に一本の映画を見た時に、これは今の日本に必要なんじゃないかと。それは永遠のハバナという。
永遠のハバナ、
はい、
まあ、権利を買うってことですよね、
はい、
すごいですよね。どんな映画会社の人にこれを言ってもみんな信じられないって言うんですよね。できるんだ一人でっていう。できるんだではなく
いや、やらざるを得ないんだっていう。
やらなしゃあないってことです
よね。そう、やらなしゃあない、まあ、でもね、一人だからこそできるところがあるんですよ。
比嘉さんは一文なしになっちゃう。
そうね
ドリームハート。
ドリームハート、今夜のお客様はフリーランスでラテンアメリカの映画を配給しています女性、比嘉節子さんです。全く一人で立ち上げたんですよね。
ただの一人、ただの私みたいな感じなんで、はい、
変えるんですか、そういう風に。
いや、変えますよ。それは交渉次第で。
どういう交渉するんですか。
いや、交渉次第でっておかしいですけど、うん、もうだから私は、まあ、一応スペイン語ができたので、うん、でもあれの権利は、スペイン本国が持ってたんですよね。スペインの会社が持っていて、
はい、
で、その時にどうしてもこれをやりたいって言って、うん、言うと大体向こうがいくら払うっていう。
もちろんね、うんうん、それでお金は
いや、だからあの貯金全額の言えませんけどいくらというのは、うんうん、ピンキリなので。でも私は多分一生の中で一番もう全てを集めたらこれぐらいになるだろうという金額を言ったんですよ、うん、
全然わかんない。
あなたはいくら払えるって言われたから、うん、まあ、正直に、
うん、私はこれだけ持ってるとか、うん、全財産はこれだ、
これだけが、そうですね、これだけが全財産って言ったら、
それ正直に、
うん、
正直にその額を言った、
はい
はい、そしたら、
まあ、でも私の中では割とでかかったんですよ、
うんうんうんうん、
そうやって言う、
うん、そしたら、
え、そうだ、次の日に、うん、どうぞってそう
本当に一文なしになったんですね、
まあ、一文なしというか全部貯金をはたきましたからね、
はい、
はい、
でそこからどうするんですか、配給って。
いや、そこから、うん、まず先にお金払って、でそれで、フィルムを輸入して、
はい、
でそれで字幕はあんまり、まあ、セリフはなかったけれども、一応ね、歌とか入ってたので、うん、その字幕をつけて、うん、でそれからですね、映画館の支配人に見てって。
だからどこの映画館で上映するかっていうのは自分で決められるんですか。
いや、決められないんですけど、私は決めてたんですよ、
ここがいいなって。
それは移転する前 のユーロスペース
に決め、まあ、自分がここがいいなと思って、それから交渉に行って、
そうですね、
見てもらうと。
あの映画を見た時に、うん、ユーロスペースの階段に人がガーッとこう並ぶイリュージョンが、こう幻想がこう、う
ん、なるほど、もう
長蛇の列ができるっていう、こうパッとこうひらめいて、
満員御礼のね、
はい、
はい、でその支配人は
で、あの初め渋りますね、やっぱり私が素人だし。
あ、そうかそうか、その時は一本まだ一本も配給してないから素人ですよね、
はい、日本の方、日本側の方に割と渋られましたね、いろんなこと、素人だということと、
うんうん、
あのね、お金がどこまであるのかっていう、
うん、
要するに宣伝費がかかるよっていう。
そうですよね、
それはでもその時だって初めてね知った
わけ。でももうあの払っちゃいましたよね、貯金、預貯金全部はたいて払っちゃいましたよね。で宣伝費は
借りました
それしかないですよね。
宣伝費はあの商工会議所に相談に行って
そこも相談というか交渉ですよね。
もでもすごいなんかね、面白がってくれて、そこの人が、それであの普通、まあ、その時はもうすでに私99年に会社を作っていたの でそれはまあ通訳もそうだしイベントもできるような形で作っていた会社だったので、はい、
社員一人、
私だけ、
はい、
でそれで一番初めに必要がないけれどもちょっとこれぐらい借りといたらこう信用がつくよって言われてたのがあって、でそれでちゃんと返してたので、でまあどれぐらいかわからないけれども宣伝費のために借りたいっていうのをまた申し込みに行ったっていう。
で宣伝費も確保して、
はい、
でユーロスペースでの上映が OK になった。宣伝はチラシ作ったりとか、
チラシ、ポスター、
ポスター、
試写場、
試写場、チケット、予告編作る、
はいはいはい、
大変ですよね、
ええ、
それ全部日賀さん一人やんなきゃいけないんですもんね、
やっぱり人に、ギャラを支払わなければいけないとか給与を支払わなければいけないとなったら自分は老いてもその人のために何とかこう確保しないといけないので、うん、私がこう不本意な仕事でも全部やらないといけないんですよね。
あ、不本意じゃない仕事はもうしないんですよね。
本当にストレスもないし、だからこう徹夜したりとか、あの、まあね、もう自分一人だから追いつかないことっていっぱいあるので、そういうことがあっても全然、まあ、気にならないっていう、誰のためでもなく、
うん、そうですね、多分なんでこれをせなあかんねんというような疑問はないわけですもんね。
ないです、ないです、疑問は。
やりたいからやってるっていう、
はいはい、
ただ遊びとか趣味とかとも一緒ですよね。
もう本当に。
実際どうでしたか、公開して。
やっぱりね、ちょっと
階段のところに人が並ぶ、
そう、やっぱり並ばさないといけないし、やっぱり映画館にもこうガツンと、うん、できるやろって見せないといけないんで、うん、もう友達から、友達の友達から、そのまた友達からっていう、何しろ初日に友達大動員して
みんなどこかでつながっている人たち、
そう、一応モーニングレイトだったんですけど、うん、モーニングもレイトもでも友達じゃない人ももちろんいたんですよ、
はいはい、朝一番と、
はい、
夜一番遅い時間帯に、
はい、
たくさんの人が来てくれて、初日
もう立ち見で、
立ち見で大成功。
もうだからまあ、知らない人っていうのはみんなの、大体、まあ、私お酒好きなんで、割とゴールデン街、
はいはい、
ローラー作戦とか言って、
まあ、ローラーで行かなくていいんですけど、
ね、うん、チラシとチケット、チケットっていうか、まあ、ポスター貼らせていただくとか、
うんうん、だってある時すごい夜遅くに電話して、今どうしてんのって聞いたら、今チラシ配ってるゴールデン街でって
そうそうそう
一人でこんな時間にねえ、
うん、
でそれから、何本、次で何本目になるんでしょう。
次5本目ですね、1本1本配給した分としては、
うんうんうん、
で映画祭とかも入れるともう20本以上になるんですけど、
私個人的には今夜列車を走るっていう映画がすごい好きで、はい、DVD まで、なんか何回も見てますけど、
あ
れは DVD になってるんですか。
どれですか。
今夜列車を走る、
DVD
なんと、な、今も売ってますか。
あ、売ってます、売ってます、まだ、
はい、あれは今の日本に必要な、本当に、もう本当に今の日本に何が必要だと思いますか。
今の日本に必要なのっていうのは、
そのラテンのいいところを知ってもらうということで言えば、
いや、もっといい加減になることかなと思うんですけどね。だからこうしなきゃいけないことをやめてみるとかね。
うわ、勇気いるわしなきゃいけないことはしなきゃいけないことでしょ
いや、だからこういい加減になるっていうやり方がわからない人にとっては、
うん、
要するにしなきゃいけないこと、すべきこと、やりたいことってあるじゃないですか。
しなきゃいけないこと、
すべきこと、
やりたいこと、あ、3つは違いますね、
うん、しなきゃいけないっていうのは誰かから、なんか要するに、まあ、私の場合で言うと帳簿だったりとかね、
うんうんうんうん、
ね、税理士の先生がいい加減にせえよっていうまでこう帳簿をつけないっていうね、
うんうん、
で今もあのね領収書の山に埋もれてるという。
それやめてみた結果
いやそれは別にそれしなきゃいけないことをずっと先延ばしにしてるからそういうふうになるんですけれども、
うんうん、
でもそれはそれでもやる気になれば、うん、それはもう片付けるぞと思えば、
うん、
ガッといけるわけなんで、うん、そんなにそんなに毎日の生活の中で別に、まあ、もちろんでも日本人ってコツコツとやるじゃないですか。
だから比嘉さんの多分優先順位で言うとやりたいことが一番なんです。
そうです。
だけれどもほとんどの日本の人たちはやりたいことは後回しなんですよ、うん、やらなきゃいけないことすべきことがあるから、
うんうんうん、
でそのそこを変えてみてもいいってこと。
そう順番をね
別にまずはやりたいこと、
うん、まずはやりたいことだからすごい簡単なことで、うん、もうちっちゃいことでいいんで。
いやもう今晩中にこの仕事を仕上げなきゃいけない。でもビール飲みたいと思ったら
飲む、
うん、
ね、うん、一口でそれは自分のやりたいことをやったわけでしょ、
うん、
でやって、まあ、あの要するにだからご褒美の先取りみたいなもんで。
なるほど、
ね、みんなご褒美は後に置くでしょ、
うんうん、
私はご褒美を先に取るって自分で言ってるんですけ ど、で飲んだ分でよしじゃあもうちょっと頑張ろうかなっていう感じになれるってい う。
じゃあ明日何が起こっても後悔は少ないかもしれない、
うん、しないとこの間の震災の時に思いました。
あ自分はもう毎日精一杯生きてる感じ、
うんまあ、精一杯というか人から見たらチャランポランで、うんまあ、私もチャランポランですけど、うん、でも一応今会いたいと思ったら会うとか今話したいと思ったら話すっていうことをこう優先順位 で、まあ、そっちがそういうふうにもうなってしまってるので。
じゃあ、まあ、例えばね読み行くわけもありませんって言われても、うん、生き方は変わらない、
うん、それはねいつも自分で考えるんですよ。何かで迷ったりとかもしした時にもしあと1週間しか命がないって言ったら自分が何するかとかあと1ヶ月だったら1年だったらっていうでその時に自分の答えが違うかどうかを割と確かめる、
うんですね。
でも刹那ですよ。刹那っていうか今この時点でっていうことしかない。
刹那っていう言葉はこれはそうか前向きな言葉じゃないんですね。もしかしてネガティブな
ってみんな思ってるみたい
んですね。
私はすっごい前向きだと思ってるんですよ。よく芝居してる時に若者たちからキングオブ刹那主義と言われましたけど、だってその刹那が合わさって1日があったりとか1時間があったりとかするわけでしょ。
そうなんですよね、
うん、
今って言った瞬間もう今じゃないですからね。
そういうことがねすごくメキシコに行ってそういうところ の根本がなんかストンと自分に落ちたっていうか、うん、いや、貧しいということがだからみんなどこに貧しさを持っていくかってことですよね、
うん、豊かもね、
だからまあこの間 その停電だったりとかね今度そういうことでじゃあ電気がねそんなになくっちゃいけないのかっていうところも、まあ、今言ってますけれども個人的な生活としては今回はそのグッドハーブもそうなんですけれどもほとんどね明かりというのがねろうそくなんですよ。なぜかというとメキシコシティは非常に停電が多い。
ああそうみたいですね。
すぐ停電するし、うん、で停電するとポンプが働かないので水が上がってこないのでシャワーも浴びれないんですよ、
はい、
でそういうのがでも日常茶飯事なんですよね。
不便とは感じていない。
いや不便ですけど、
うん、
でもまあ日常起こることなので、
うんうんうん、不便だけれども今日も生きている。
そう
明日もきっと生きている、
うん、だからまあそれが電気が消えたぜっていうので
この現実を受け入れるしかないんだぜ。
そうじゃあどうしましょうっていうのでこうねろうそくにちっちゃい時は、はい、まあ古いですけど私のちっちゃい時はですね、台風になったら絶対に停電したので。
ありましたよ。ありました。
家にろうそく懐中電灯っていうのは必需品だったっていう。
ありました。
でそういうことがあったとしてもそれがまたほら非日常っていうね、
うん、
感じがあってそこで本当はやらなきゃいけないことから解放されるわけですよ。電気がなかったらパソコンだって立ち上がんないし、
うん
うん、ラッキーみたいなね、
はい、
Thank you.
そんな邁進している日賀さんの次の映画は7月23日から公開しています。メキシコ映画グッドハーブ、ね、いい香りが漂ってきそうな、
いい感じの、まあ、グッドハーブというタイトルから分かるようにメキシコの先住民が、まあ、医療用に使っていたハーブ薬草を研究している、ラダという女性がいて、でその人はまあお母さんなんですけれども、その娘のダリアはあのコミュニティラジオのパーソナリティをしながら、でもまあそれでは食べていけないので、お母さんとは別れたお父さんから生活費をもらって子供を一人で育ててるっていう、という、 こう母と娘で女性監督が撮ってるので、まあ、女性の映画といえば女性の映画で、お母さんがある日、認知症だという診断を受けて、その時にそのハーブっていうのがやっぱりどれだけ介在するかという、メキシコのあの薬草っていうのは大体こう恐れとか不安とかをこう取り除くとかね、
あの見た後に後でほっと考える、まあ、日賀さんが買ってくる映画って全部そうなんですけどね、
あのちゃんちゃんって終わらないんですよ、
ちゃんちゃんって終わらないんですよ、
みんなあなたならどうあなたどうですかっていう、あのちょっと問いかけが残る、
上映はシネマート新宿ですね、
はい、シネマート新宿です。
これいつまで公開されてるんでしょう。
いや一応ですね、今のところ、うんうん、7月いっぱい、9月1週目ぐらいまではと思うんですけれども、でも初めに人が入らないと、そうやって初めに言っててもピョッと切られることもあるので、ぜひお早めにっていう感じで、
ぜひご家族で、そしてお友達同士で行ってください。グッドハーブ、シネマート新宿にて今公開中です。
Dream Heart www.tfm.co.jp/podcast/dream Enjoy the podcast. Dreams can't be seen, with a naked eye. Naked eye.
夢を見るのではなく、
But we sure can live our dreams.
夢を生きる。
Dream heart is in you.
夢は力。
And it will make a brand new you.
その鼓動が新しいあなたを作る。
Dream heart.
Pájaros. Frente a mi ventana.
これからどうなるんでしょう、映画配給。
まあ、あの続けられるところまで続けるっていう。
かっこいい目標とか夢とかっていうのは。
いや、無理しないってことですね。
無理しない。きっと今周りから見てると。
相当無理
そう。なんかいつも崖っぷち。
あ、そうですね、なんかこうそのドキドキ感がたまらないというか。
本当に？
え？
崖っぷちがたまらない、ドキドキ感がたまらない。
そうですね、でそのとこで、ま、だから映画もわからないじゃないですか、蓋開けてみるまでは人が入るかどうかね。もうだから前の日からもうバクバク心臓がして、毎回そうですね、これやったら困るみたいな感じのあれが来ると、もう1週間は本当にですね、あの食べ物が喉を通らないぐらいに。
ご飯が喉を通らない時も、
まあ食べてますけどね。
まああのいつか当てるから、当てたらご馳走するでっていうふうに、
今みんなにご馳走してもらってるんで、お返しに一発ガーンとこう当たったら、みんなにこうね、バーッとこう ね、やりたいなっていうのはすごいありますね、
豪快にね、
はい、夢、そうですね、なんかこう夢はそれですかね。
他には
ん、
あもう、うんって言うんだもんね、
ええ、
いや力強いですよね、
はい、
今夜のお客様はフリーランスでラテンアメリカの映画を配給している日賀節子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドリームハート東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。
Porque te amo.